草津署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマはシルバートレイル作戦、自転車安全利用月間ということで、本日は草津警察署生活安全課の吉田さんと中井さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんは今年の3月のご移動で草津警察署に来られたんですね。
そうなんです。今年の3月に草津警察署生活安全課に異動となりました。これからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。緊張されてますか？
はい
リラックスしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
まずはじゃあ吉田さんの自己紹介をしていただければと思うのですが、吉田さんは前任この所属では何を担当されてたんですか？
はい、私は今年の3月まで警察本部のサイバー犯罪対策課というところでサイバー犯罪の捜査を行っていました。
わ、これ今よくね話題に上がってますサイバー犯罪ですか。あれ、昨年のあの前任のね山本さんにもサイバー犯罪についてこう説明いただいたんですけど、どんな犯罪を捜査されてたんですか？
昨年はインターネットを使用した少年によるオンラインカジノの賭博罪の事件の捜査をしていました。実は今オンラインカジノはインターネットを利用すると簡単に賭博ができてしまい、非常に少年の間でも手軽な犯罪となっているんです。
そうなんですね。確かにこうインターネットを利用すれば犯罪がバレにくいと考えてしまうのかもしれませんね。
はい、そう思われる方もたくさんいると思うんですが、実際は違うんです。
あ、違うんですか？
はい、インターネットで犯行した履歴はインターネット上に記録されているんです。で、その履歴はですね、犯人が消そうとしても簡単に消せるものではありません。
なるほど。
そしてそれはオンラインカジノにも言えることで、オンラインカジノで賭博した記録はインターネット上に完全に残っていて、その記録を利用者が消すことができないので、警察が捜査すれば簡単に犯人を見つけることができる犯罪なのです。
そうなんですか、知らなかったです。
はい、またオンラインカジノは海外にアクセスして賭博をするから犯罪でないのではと考える方がいるかもしれませんが、日本国内からアクセスしているので賭博という犯罪が成立してしまいます。
日本国内では賭博行為、これは禁止されてますもんね。
そうなんです。そうやって簡単にオンラインカジノで賭博をしていた人が今どんどん検挙されているので、皆さんも絶対にやらないでください。
わかりました。皆さん絶対にやらないでくださいね。ありがとうございました。さあ、それではここから本日のテーマでございますシルバートレイル作戦についてですが、吉田さん、私初めて聞きました。シルバートレイル作戦、これどんなものなんですか？
はい、シルバートレイルという言葉だけ聞くと、一体何だろうと思われる方も多いと思います。シルバーとはその通り高齢者のことで、高齢者をはじめとした特殊詐欺被害の防止を図るため、固定電話などの電話対策を主な目的とした活動のことです。
高齢者に対する特殊詐欺対策のことなんですね。
そうなんです。シルバートレイル作戦は高齢者世帯に対する巡回連絡、電話対策の推進、防犯教室及び関係機関と連携した啓発活動の積極的な実施、タイムリーな情報発信活動が実施項目となります。
そうなんですね。そんなにこう実施項目があるんですね。
はい、今特に警察では特殊詐欺対策に力を入れてます。その理由として、昨年における草津署管内の特殊詐欺被害は件数が46件となっており、この数字はおととし令和4年の件数からプラス25件も増加し、被害額は約1億 1237万円と過去最多となったのです。
被害金額1億円ですか。すごい金額ですね。
そうなんです。またこの被害のうち約8割が高齢者の被害であったほか、犯人グループからの電話は約8割が国際電話番号からの発信であったことが確認できているのです。
国際電話番号からの発信ということは、犯人は海外から高齢者を狙って高齢者のお家に電話をかけてっていうことなんですかね。
その通りです。
あら、それってこう海外から電話を着信できなくすれば被害がかなり防げるということではないんですかね。
はい、その通りです。さすが鋭いですね。
ありがとうございます。
もちろん全ての特殊詐欺被害を防げるわけではありませんが、とても有効な被害防止対策になります。
でも実際に海外からの電話だけこう着信を拒否するって、そんなことできるんですか。
実はできるんです。今回このシルバートレイル作戦の一番重要な作戦の一つに、国際電話の着信を拒否するということがあります。方法は簡単で、しかも無料で国際電話の着信を止めることができるのです。
いや、これは絶対にやった方がいいですよね。でもこういうのって、あの高齢者の方がやるには難しかったりっていうのないんですか。
実は簡単で、実際に国際電話の着信を止めるには、国際電話利用契約の利用休止申込書という1枚の紙を郵送で発送するだけなんです。また郵送も料金受取人払い郵便となっていて、切手も購入する必要はないんです。
そうなんですね。この用紙を郵送するだけでいいんですね。いや、しかもその切手も購入する必要がないということは、本当に無料でできる対策なんですね。
そうなんです。この国際電話利用契約の利用休止申込書は草津警察署や交番でお渡しできますので、気軽におまわりさんに確認してください。
なるほど、これはぜひとも確認していただきたいです。
またその他にも電話でも受付をしていまして、通話料無料のフリーダイヤル0120-210-364の国際電話不取扱い受付センターに電話をしてもらえれば、平日午前9時から午後5時までの間であれば、オペレーターが国際電話着信拒否に必要な案内をしてくれます。
電話でも対応していただけるんですね。あのメモを忘れてしまったんで、もう一回電話番号を教えていただいていいですか。
もちろんです。メモの用意はできましたか。
いや、ちょっと待ってください、はい、ペンも持ちました。できました。
ありがとうございます、もう一度言います、国際電話不取扱い受付センターで、電話番号は通話料無料のフリーダイヤル0120-210-364で、受付は平日午前9時から午後5時までの間であれば、オペレーターが国際電話着信拒否に必要な案内をしてくれます。再度確認します。電話番号は通話料無料のフリーダイヤル0120-210-364になります。
わかりました。もうね、私もかけてみようと思います。
しかし、なかなかこういった内容を聞いてもらっても、実際に自分は大丈夫とか、高齢のご両親がいる方も、自分の両親はまだ元気だし大丈夫と思っている方も多数いると思います。でも私が初めに話した通り、多数の高齢者がとても高額な金額を騙し取られているのが現実です。その原因は認知症が原因で詐欺被害に遭っているのではなく、詐欺グループがとても巧妙に犯罪を行っているからです。
確かにそうですね。8割は高齢者の方ということなので、残りの2割は高齢者以外の方ということになりますよね。
そうなんです。実際に管内でも20代の方の特殊詐欺被害も発生しています。
20代、いや、これびっくりですね。あの犯罪が本当にこう巧妙になっているということが分かります。
そうなんです。だから犯罪者グループにも負けないくらいの対策が必要なんです。ご高齢になられてから多額のお金を騙し取られることは、本人にとってもご家族にとってもとても悲しいことだと思います。 なので自分は関係ないと思わず、自分の両親がそういう思いにならないためにも、ご両親が高齢であればその子ども世帯が中心となって、こういった対策を進めていってもらいたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ我が子と意識を持って対策を行っていただければと思います。さあ、前半はシルバートレイル作戦について吉田さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もしもし、俺だよ。俺、会社の金使い込んだんや。返さな、逮捕されるんや。すぐにお金振り込んでや。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。さあ、それでは後半、次のテーマでございます。自転車の交通安全についてお伺いします。5月はもう気候も良くて、自転車に乗っていても気持ちがいい時期ですよね。
そうですね。ちょうど5月は自転車安全利用月間になっています。その月間について少し説明しますと、社会全体で自転車の交通事故防止やマナー向上を図ることを目的として全国的に毎年5月に行われているんです。期間中は街頭で指導取り締まりを強化したり、行政やボランティアの方と一緒に自転車利用者に啓発を行ったりしています。サリさんは普段自転車を利用されますか？
お買い物とかね、使ったりとかしますね。やっぱりこう小回りが効きますし。
そうですよね。自転車の一番の利点は気軽に使える乗り物というところです。しかし残念ながら、ここ草津市は県内で自転車の事故が一番多い地域なんですよ。
そうなんですか。
まず県内の交通事故発生状況についてお話ししますと、令和5年中2767件の人身事故が発生しました。
2767件、そのうち自転車が関係する事故どれぐらいあるんですか？
2767件のうち516件が自転車の関係する事故で、事故総数に占める割合は約 18% となっています。
だいたい、じゃあ5件から6件に1件が自転車が関係する事故なんですね。
そうなんです。一方、草津市では令和5年中336件の人身事故が発生して、336件のうち104件が自転車が関係する事故で、草津市での自転車事故の割合は約 31% となっています。
すっごい、 13% も多いんですね。草津市ではほぼ3件に1件が自転車が関係している事故になるんですね。
そうなんです。
ではどのような事故が多いんですか？
自転車事故の大半は交差点または交差点付近、そして駐車場の出入り口付近で発生しています。事故の形でいうと、出会い頭事故と右左折事故が全体の8割以上を占めています。
確かに、こう住宅街の見通しの悪い道路なんかで、車も自転車も交差点を減速せずに通ってるところ、よく見かけたりします。
信号を守る、一時停止で止まるといった基本的なことを守ってもらうことは当然大事なんですけれども、それと同じくらい大事なのは安全確認です。特に見通しの悪い交差点では、規制がなくても徐行または一時停止をして、しっかりと左右の安全確認をしてください。
ちょっと気になったんですけど、草津市で自転車事故がこれだけ多いのは何か理由があるんですか？
そもそも自転車の台数が多いことが挙げられます。比較的若い方が多くお住まいで、草津市内には大きな大学もあります。駅利用者も多く、特に通勤時間帯になるとかなりの数の自転車が駅周辺を行き来している様子が見受けられ、そういったところで多くの自転車事故が発生しています。
自転車は免許がいらない乗り物なので、どうしても交通ルールをこう軽く考えがちですよね。ドライバーからすれば、自転車の利用者にもしっかりと交通ルールを守ってほしいなというふうに思いますね。
そういったご意見をよく伺います。おっしゃる通りで、 自転車は免許がいらない乗り物であるため、交通ルールを軽く考えてしまう傾向が否めません。昨年の統計では、自転車が関係する事故のうち、自転車側の約9割に何らかの道路交通法上の違反が関係しているそうです。
法律上は自転車は車の仲間ですよね。
そうです。道路交通法上は軽車両で、自動車と同じく車両の仲間です。飲酒運転や信号無視なども当然罰金などの処罰の対象となります。
自転車で交通事故に遭わないためにどのようなことを注意すればいいんでしょうか。
自転車の交通ルールについて自転車安全利用五則というものが定められています。その五則の内容は、1つ、車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先。2つ、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ、夜間はライトを点灯。4つ、飲酒運転は禁止。5つ、ヘルメットを着用というものです。
今5つ挙げていただきましたが、どれもごくごくこう基本的で守って当たり前なことばかりですね。
そうです。でも実際の交通状況を見ていると、この当たり前のことが守られていない自転車を多く見かけます。交通ルールを守ることは命を守るのと同じです。自転車を利用される方は車の仲間だということをしっかりと自覚していただき、必ず交通法規を守って安全に利用していただきたいと思います。
私もしっかりとルールを守って安全に自転車を利用したいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではですね、この他にも広報草津5月号の安全伝言版、こちらには草津駅前交番、手原駅前交番の運用開始、こちらの記事が掲載されておりますので、合わせてご覧ください。それでは各警察署が制作した啓発ソング聞きながらお別れです。次回もこの時間にお会いしましょう。